広報日高令和元年7月号ナンバー630、表紙日高広報日高2019令和元年7ナンバー630、今が旬日高のブルーベリーを召し上がれ。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2019令和元年7ナンバー630が縦並びに置かれています。ブルーベリー畑でブルーベリーの木々を背景に、日高市ブルーベリー研究会の皆さんが栽培したブルーベリー製品を手にしている笑顔の写真が表紙全体を占めています。下の方に今が旬日高のブルーベリーを召し上がれの文字があります。表紙説明終わり、表紙終わり。ナンバー630、日高7、コンテンツ目次。 P3、 旬を摘み取るブルーベリー。 P4、 平成30年度下半期財政状況。 P6、 プレミアム付き商品券取扱店を募集。 P7、 令和2年4月1日付採用、日高市職員募集。 P8、 人権啓発研修会を開催。 P9、 日高市納税コールセンターを開設しています。 P10、 熱中症に注意。 P11、 巾着田で蕎麦の栽培体験をしませんか。 P12、 市立図書館から。P14、 あなたの町から。P16、 日高インフォメーション。P24、 子育て応援キラキラ通信。P26、 日高市民情報広場。P27、 暮らしの情報無料相談。P28、 日高の魅力再発見、日高暮らし。日高市役所、郵便番号 350-1292、 日高市大字南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日祝日年末年始を除く。電話 042-989-2111、 ファックス 042-989-2316。 ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 LINE ID:/hidaka.city。 Twitter https://twitter.com/hidaka-city_pr。 Facebook https://www.facebook.com/hidaka-city.saitama/。 町色 http://machiro.town/。 町色ではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページ、日高知得情報アプリ、町色、それぞれの QR コードが掲載されています。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日、 午後7時まで祝日を除く。市税臨時収納窓口、州税課、健康支援課の一部業務、7月28日日曜午前8時30分から正午。今月の納税、7月31日水曜納期限。固定資産税、都市計画税、第2期。国民健康保険税、第1期。今月の一押し、市の特産品、ブルーベリーが旬を迎えています。日高市ブルーベリー研究会の皆さんが栽培したみずみずしいブルーベリーをぜひお楽しみください。湯げた。説明。表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話985-9100、または市立図書館、電話985-5121へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークが掲載されています。旬を摘み取るブルーベリー。市の特産品であるブルーベリーを味わってみませんか？旬は7月上旬から8月下旬頃までです。日高市ブルーベリー研究会の会員が栽培しているブルーベリーは、市内の農産物直売所等で購入することができます。生で食べるブルーベリーは、果実そのものの甘さとみずみずしさが味わえます。摘み取りができる農園は、市内に9カ所あります。摘み取り予約の方法等、詳しくは各農園へお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課農政担当。表があります。農園名、農園場所、連絡先の順に読みます。農園名、巾着田ブルーベリー園。農園場所、駒本郷134。連絡先、電話 982-2465。ブルーベリー昼間。梅原地内、電話 989-3687。岡野農園。栗壺637、電話 989-4503、町田ファーム、新堀457、電話 989-1427、林ブルーベリー園、新堀129、電話 090-5760-0898、ベリーズファーム第一農園、駒寺の神殿、133-1、第二農園、大矢沢130-1、電話 090-8035-4966、ぶどうの木、おなかげ 612-5、電話 985-7105、秋葉果樹園、谷地内、電話 989-3337、果物畑武蔵、馬引沢地内、電話 989-7411、表終わり。電話番号のかけ間違いにご注意ください。写真説明3枚あります。ブルーベリーの実、ブルーベリーの摘み取りをする少女、パックに入ったブルーベリー、写真説明終わり。日高市ブルーベリー研究会。日高市ブルーベリー研究会では、日々おいしいブルーベリーを栽培するための研究を行っています。特徴は、気候を生かした様々な品種があることです。生で食べるのはもちろんですが、スムージーやジャムなどに加工しても、フレッシュな味わいを楽しむことができます。家族や友人と一緒に、摘みたてのブルーベリーを味わってみてはいかがでしょうか。そして、ブルーベリーを栽培している人、興味のある人は、 一緒に研究してみませんか？写真説明。ブルーベリー研究会の皆さんです。写真説明終わり。たくさん積んでも大丈夫。簡単アレンジレシピ。ブルーベリースムージー。材料。冷凍ブルーベリー 80g。牛乳 100ml。お好みでガムシロップ適量。氷5から6個。作り方。すべての材料をフードプロセッサーまたはミキサーに入れてかける。トロトロのシャーベット状のうちにお召し上がりください。ブルーベリース。材料。ブルーベリー 250g。氷砂糖 500g。リンゴ酢 500ml。作り方。すべての材料を密閉容器に入れ、2週間ほどしたら出来上がり。炭酸水や牛乳、サワーなどで割ってお召し上がりください。ブルーベリーの美味しさいっぱいのレシピ集、産業振興課、各農園等で配布中。写真説明。ブルーベリースムージーの入っているグラス。ブルーベリースの入っている密閉容器。ブルーベリーの美味しさいっぱいのレシピ集の本。写真説明終わり。平成30年度下半期財政状況。市では年2回、市民の皆さんが納めた税金や国からの支出金などがどのくらい入り、どのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は平成30年度下半期31年3月31日現在の財政状況をお知らせします。なお、この数値は市5月の出納整理期間、現金の収入・支出の整理を行う期間の収入・支出を含んでいないため、今後確定する決算額とは異なります。平成30年度の決算額は、広報日高11月号でお知らせします。金額の単位を万円に揃えているため、端数処理で公表関係図書と異なる場合があります。問い合わせ、財政課、財政担当。一般会計の執行状況、歳入、収入。グラフ説明。縦に区分。横に予算額、収入額、収入率、説明があります。予算額、収入額、収入率のところは、0から200億円まで20億ごとの目盛りがあり、予算額を白、収入額、収入率を青の横棒グラフで金額を示しています。区分、予算額、収入額、収入率、説明の順に読みます。区分、市税、予算額、81億7455万円、収入額、収入率、79億3780万円、97.1%、説明、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、国庫支出金、25億2227万円、24億1236万円、95.6%。国が地方公共団体に対して使い道を特定した支出金で、地方交付税等一般財源であるものを除いたもの。地方交付税、10億9390万円、11億266万円 100.8%。 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるよう国から交付される資金。地方消費税交付金10億500万円10億2004万円 101.5%。地方消費税 1.7% のうち市町村に交付される交付金。司祭12億8112万円 9億7012万円 75.7%、 主に道路や施設等を整備するために借り入れるお金。県支出金11億5990万円 8億8257万円 76.1%、 県から交付される支出金繰入れ金9億80万円 8億2996万円 92.1%、 他の会計や基金から繰り入れるお金。その他、21億5652万円 20億6298万円 95.7%。 地方剰余税、地方特例交付金、使用料及び手数料等、区分、合計、予算額、182億9406万円、収入額、収入率、172億1849万円 94.1%。 グラフ説明終わり。一般会計の執行状況、歳出、支出。グラフ説明。縦に区分、横に予算額、支出額、執行率、説明があります。予算額、支出額、執行率のところは、0から200億円まで20億ごとの目盛りがあり、予算額を白、支出額、執行率を灰色の横棒グラフで金額を示しています。区分、予算額、支出額、執行率、説明の順に読みます。区分、民生費、予算額、75億6422万円、支出額、執行率、66億1904万円 87.5%。 説明、子ども、高齢者、障害者等への福祉にかかる費用。総務費、29億1849万円、21億7347万円 74.5%。 市の全般的な仕事にかかる費用。教育費、16億5129万円、14億5587万円 88.2%。 学校、障害学習、スポーツ振興、図書館等にかかる費用。交際費、13億3374万円、12億9975万円 97.5%。 借り入れた資債の元金の返済及び利子の支払いにかかる費用。衛生費、14億8875万円、12億9622万円 87.1%。 市民の健康増進やゴミ、死尿処理にかかる費用。土木費、16億6086万円、8億8664万円 53.4%。 道路、公園、雨水、排水の整備等にかかる費用。消防費、8億2302万円、8億734万円 98.1%。 広域消防、消防団、消火栓、防火水槽等にかかる費用。その他、8億5369万円、7億1777万円 84.1%。 議会費、農林水産業費、商工費等。区分、合計、予算額、182億9406万円、支出額、執行率、152億5610万円 83.4%。 グラフ説明終わり。財産の状況、表があります。区分、 面積、金額等、説明の順に読みます。区分、土地、面積、金額等、151万4256平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園等。建物、128779平方メートル。市庁舎、小中学校の校舎、市営住宅等。出資金等、6億2327万円。川越総合卸売市場株式会社、出資金等。物品、82台、11頭、公用車、乗用車、貨物車、原動機付き自転車等、や防災倉庫等。区分、基金、面積金額等、39億3539万円。説明、財政調整基金、公共施設整備基金、厚生基金、緑の基金等。表終わり。特別会計の執行状況。特別会計、健康保険や都市基盤整備など一定の目的のために市の条例などで設けた会計。グラフ説明。縦に会計名、横に0から100億円まで10億ごとに目盛りがあり、予算額を白、収入額、収入率を青、支出額、執行率を灰色の横棒グラフで金額を示しています。会計名、予算額、収入額、収入率、支出額、執行率の順に読みます。会計名、国民健康保険、予算額、63億3872万円。収入額、収入率、56億8093万円、89.6%。支出額、執行率、60億8594万円、96.0%。後期高齢者医療、6億7963万円。6億6792万円、98.3%。5億7774万円、85.0%。介護保険、41億7951万円。38億9244万円、93.1%。34億8566万円、83.4%。武蔵高萩駅北土地区画整理事業、8億3818万円、2億1554万円、25.7%。4億5617万円、54.4%。グラフ説明終わり。公営企業会計の執行状況。表説明。会計名、収入、予算額、収入額、収入率、支出、予算額、支出額、執行率の順に読みます。会計名、水道事業。収益的収支、収入、予算額、12億2337万円。収入額、12億4353万円。収入率、101.6%。支出、予算額、12億92万円。支出額、11億1569万円。執行率、92.9%。水道事業、資本的収支。収入、5億44万円。2億4302万円、48.6%。支出、7億9887万円、4億8370万円、60.5%。下水道事業、収益的収支、収入、11億5574万円、11億173万円、95.3%。支出、 11億2773万円、10億3771万円、92.0%。下水道事業資本的収支、収入7億5769万円、6億5457万円、86.4%。支出12億4592万円、10億7702万円、86.4%。表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて施設や排水管を整備するなど設備投資にかかる収入と支出。下半期に実施した主な事業、交通安全施設の整備、四本木駒川地内の一部がゾーン30に指定されました。区域の入り口や区域内には道路標識や道路表示などを整備しました。写真説明。ゾーン30に指定された地域内の道路標識や道路表示の様子。写真説明終わり。北平沢運動場の再整備。北平沢運動場を再整備し、ウォーキングコースや5種類の健康器具を設置したほか、利用者トイレの水洗化を行いました。写真説明。北平沢運動場に設置された健康器具の並んでいる様子。写真説明終わり。予防接種費用の助成。中学3年生のインフルエンザ予防接種費用を全額助成しました。写真説明。医師が注射器を手にしている様子。写真説明終わり。遠足の聖地プロジェクトの推進。巾着田案内看板を設置し、市内には遠足の聖地日高スタンプを設置しました。写真説明。設置された巾着田の案内看板。写真説明終わり。プロモーション動画の完成。日高市の魅力を広く PR するプロモーション動画が完成しました。写真説明。男女4人の若者の動画イメージ写真。写真説明終わり。募集。プレミアム付き商品券。取扱店を募集。市では消費税及び地方消費税の税率 10% への引き上げによる低所得者と子育て世帯、3歳未満の子が属する世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、下支えすることを目的として、市内の取扱店で使用できるプレミアム付き商品券を販売します。つきましては、事業実施に伴うプレミアム付き商品券取扱店を募集します。なお、販売の詳細は広報日高8月号でお知らせします。プレミアム付き商品券の概要。発行金額2億2500万円。プレミアム分 25% 含む。発行額面500円券、発行内容1セット500円券 ×10 枚、5000円分を4000円で販売、1人5セットまで購入可能します。使用期間10月1日火曜から令和2年3月31日火曜。対象商品、取扱店で取り扱う商品の販売及びサービス等、税金、公共料金、商品券など、換金性の高いもの、タバコ等は対象外となります。登録料、無料。釣り銭、商品券の額面に満たない利用の釣り銭は原則支払わないものとします。取扱店資格、市内で事業を行っている商工業等の事業者、使用済み商品券の換金場所、 市内3金融機関、埼玉りそな銀行日高支店、武蔵野銀行日高支店、飯能信用金庫日高支店、高萩支店、いずれかに取引口座が必要です。換金手数料、無料、市が負担。換金期限、令和2年4月15日水曜まで。申し込み、7月31日水曜までに、日高市商工会へ、電話 985-2311、問い合わせ、政策秘書課、政策推進担当。募集、川垣山垣自然塾、川垣編参加者募集。今年は川垣山垣自然塾を夏に川垣編、冬に山垣編として日帰りで実施します。駒川に生息する生き物についての学習や川遊びを通じて日高の自然について学びます。期日、7月30日火曜、場所、駒郷古民家、天神橋付近の河原、対象、市内在住の小学5、6年生、人数30人、定員を超えた場合は抽選、費用800円、昼食代等、内容、川や川に生息する生き物の学習、ウグイの放流、魚釣り、川遊びなど、申し込み、7月8日月曜から12日金曜までに、電話または直接環境課へ、問い合わせ、環境課生活環境担当。写真説明、川遊びをしている2人の子供。写真説明終わり。お知らせ、東京2020オリンピック聖火リレー、通過自治体に選ばれました。東京2020オリンピック聖火リレーの通過自治体が公表され、日高市が選ばれました。県内の聖火リレーは、令和2年7月7日火曜から9日木曜までの3日間で実施され、7月7日火曜に日高市を通過します。東京2020オリンピック聖火リレーの概要や、聖火ランナーの募集などの詳細は、大会組織委員会公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、政策秘書課、企画調整担当。埼玉で開催、1年前月間イベント、in 入間。東京2020開催まであと1年。ワクワクするステージや、子どもも楽しめる競技体験、素敵な景品がもらえるスタンプラリーなど、東京2020大会が待ち遠しくなるイベントを開催します。期日、8月11日、祝日。場所、三井アウトレットパーク入間、入間市宮寺3169-1。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、県オリンピック・パラリンピック課機運醸成担当、電話 048-830-2892。 募集、令和2年4月1日付採用、日高市職員募集。募集職種、事務職一般5人程度、事務職一般身体障害者1人程度、事務職電気1人程度、事務職土木1人程度、事務職建築1人程度、事務職情報処理1人程度。一次試験、9月22日日曜、23日祝日。募集要項の配布、7月1日月曜から8月12日休日。郵送受付、消印有効、7月29日月曜から8月12日休日。公務員試験対策不要、人物重視、語学、スポーツ及び文化芸術において秀でた人を対象に加点方式を実施。詳しくは 市ホームページまたは募集要項をご覧ください。地方公務員法第16条の結核条項に該当する人は受験できません。問い合わせ総務課人事厚生担当。埼玉県内市町村職員採用合同説明会を開催します。市町村ごとに設置するブースで市町村の特色や仕事の内容、職員の募集内容、勤務条件などを人事担当者などから直接聞くことができます。入場無料、予約不要、入退場自由となっていますので、お気軽にお立ち寄りください。日時、7月4日木曜、午後1時から6時、入場は5時まで。場所、埼玉スーパーアリーナ、埼玉新都心駅下車徒歩すぐ。問い合わせ、彩の国埼玉人づくり広域連合人材開発部市町村職員担当、電話 048-664-6681。 お知らせ、 JR 駒ヶ駅周辺地域の市有地を売却。入札申し込み期間7月8日月曜から26日金曜午前8時30分から午後5時、土日曜日及び祝日を除く。入札申し込み方法、関西課で配布する書類に必要事項を記入の上、関西課へ提出。入札保証金、10万円、申し込み時、落札とならなかった場合には返還します。入札執行日、8月2日金曜。購買地盤面積等、1、駒川2丁目3番19、面積 48.57 平方メートル、最低売却価格167万円。2、四保木2丁目7番5、面積 216.06 平方メートル、最低売却価格856万円。3、四保木2丁目5番2、面積 112.35 平方メートル、最低売却価格422万円。4、四保木2丁目11番7、同番12、面積 177.87 平方メートル、最低売却価格672万円。5、駒川2丁目12番8、13番25、面積 280.86 平方メートル、最低売却価格1788万円。2、3、4については前回価格より値下げしています。問い合わせ関西課財産管理担当、1階1番窓口。図説明、購買地盤1から5までの位置を示した駒川周辺の地図があります。図説明終わり。
イベント、人権啓発研修会を開催。人種や民族、性別や年齢に関係なく、誰もが生まれた瞬間から人として尊重され、自由かつ平等で差別されない権利を持っています。そしてすべての人が幸せに生きるために、私たちは力を合わせて人権を守っていかなければなりません。そこで市では正しい人権感覚を身につけるとともに、人権尊重意識の向上を目的に研修会を開催します。皆さんの参加をお待ちしていますので、ご近所職場などでお誘い合わせの上お越しください。今日を読みます。期日、時間、講演内容、講師の順に読みます。期日、8月5日月曜。時間、午前9時20分から正午、午後1時20分から4時。講演内容、講師、童話問題の解決を目指して、仮県人権推進課講師。 6日火曜午前9時20分から正午、午後1時20分から4時、DV 防止と地域における連携、相談現場から、一般社団法人、女性相談ネット埼玉、加谷恵美子さん。7日水曜、午前9時20分から正午、午後1時20分から4時、子どもの人権と児童虐待について、川越児童相談所安全確認市町村支援担当課長、岡部圭司さん。表終わり。場所、市役所3階、301会議室。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、障害学習課障害学習担当。募集、日高クリフェスティバルの出展者を募集。巾着田まんじゅしゃげ祭り会場内で、第4回日高クリフェスティバルを開催します。栗を使った自社商品を販売し、市の特産品栗を PR しましょう。期日、9月21日土曜。場所、巾着田まんじゅしゃげ祭り会場内。出店条件、次のすべての要件を満たすこと。1、日高市、川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、富士見市、富士見野市、三好町、諸山町、越生町のいずれかに事業所または店舗があること。2、必ず栗を使用している商品を販売すること。栗を使用した商品以外は販売することができません。販売数、販売する商品の種類、価格は問いません。出店料はかかりません。申し込み、市ホームページにある応募要領等を確認し、指定の用紙に必要事項を記入して、7月31日水曜出着までに郵送または直接、市栗施策推進委員会事務局へ。応募多数の場合は選考により決定します。問い合わせ、市栗施策推進委員会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。写真、説明。旗を連ねて立ち並ぶテントの前、大勢の人で賑わっている栗フェスティバルの様子です。写真説明終わり。お知らせ。10月1日、消費税の軽減税率制度がスタート。事業者の皆様、仕入れ税額控除の方式が変わります。消費税及び地方消費税の税率 10% への引き上げと同時に、飲食料品、酒類、外食を除くと、新聞、定期購読契約、週2回以上発行にかかる税率を 8% とする軽減税率制度が実施されます。新しい仕入れ税額控除の方式に対応するためには、帳簿、請求書、レシート等の記載を複数税率に対応させる必要があります。中小企業、小規模事業者には、レジや受発注、請求書管理システムの導入、改修について、補助金を設けるなどの支援を行っています。ぜひご活用ください。制度についての詳細は、軽減税率国税庁。補助金についての詳細は、軽減税率対策補助金。で検索してください。問い合わせ先、受付時間。 平日午前9時から午後5時。制度について、消費税軽減税率電話相談センター。フリーダイヤル、電話 0120-205-553。ナビダイヤル、電話 0570-030-456。通話料がかかります。もご利用いただけます。補助金について、軽減税率対策補助金事務局、フリーダイヤル、電話 0120-398-111。
広告、おかげさまで47年7ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、日高市納税コールセンターを開設しています。市では、日高市納税コールセンターを開設し、市税を納め忘れた人などに対し、電話で納税を呼びかけています。開設時間、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、火曜日のみ午後7時まで、各月の最終日曜日、午前9時から正午、祝日及び年末年始を除きます。対象税目、市民税、県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、振込詐欺にご注意を。日高市納税コールセンターでは、日高市納税コールセンターの〇〇と申します。と、氏名をお伝えした上で、納め忘れている税目や金額などをお知らせし、早期の納税を呼びかけます。市から次のようなお願いはしていません。金融機関や口座番号を指定して振り込みをお願いすること。ATM からの振込操作をお願いすること。問い合わせ、修税課修税担当、1階11番窓口。募集、日高市青少年の主張大会、作文募集。日頃考えていること、チャレンジしていること、地域社会や大人に訴えたいことなどを発表しませんか？テーマ、家族、友達、将来の夢、学校、社会、環境。対象、市内在住在学の小学4年生から高校3年生までの人、および中学校卒業後3年以内の人。企画、400字詰め原稿用紙4枚程度で、5分間程度で意見発表できるもの。1人1点未発表のもの。応募方法。応募作文に、題名、学校名、学年、氏名、振り仮名、電話番号を明記し、市内学校の在学者は学校経由して提出。市外学校の在学者等は郵送、筆着、または直接、青少年育成日高市民会議事務局へ。応募期限、9月9日月曜まで。発表者選考、応募作文により選考し、大会発表者を選出。10月中旬頃に本人へ通知。大会期日、場所、11月17日。日曜、総合福祉センター駒の里。各賞、選考及び副賞。厳正なる審査により各賞を決定し、副賞として図書カードを贈呈します。また、応募者全員に参加賞を贈呈します。問い合わせ、郵便番号 350-1292。大和座南平沢1020番地、青少年育成日高市民会議事務局、 障害学習科内募集、家族ふれあいポスターコンクール作品募集、日常生活の一場面、食卓を囲む風景や家族旅行の思い出などを描いたポスターを募集します。テーマ、家族のふれあい。対象、市内在住在学の小中学生。企画、四つ切り、八つ切り、B3、A3、B4 の画用紙、またはケント紙を使用。表現材料、油性、水性、クレヨン、絵の具、貼り絵など、いや、文字の使用。文字数は自由。一人一点で未発表のもの。応募方法。応募作品の裏面に、題名、学校名、学年、氏名、振り仮名、電話番号を明記し、市内学校の在学者は学校経由して提出。市外学校の在学者は郵送、筆着、または直接、青少年育成、日高市民会議事務局へ。応募期限、9月9日月曜まで。入賞者選考。厳正なる審査により入賞者を決定し、10月中旬頃に本人へ通知。表彰式期日、場所。11月17日日曜、総合福祉センター駒の里。その他、入賞者には副賞として図書カードを贈呈します。また、応募者全員に参加賞を贈呈します。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大字南平沢1020番地、青少年育成日高市民会議事務局、障害学習課内。
広告、琉球拳法空手術空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、 電話ファックス 042-989-8905、 やすとみ http://hidakahyun-karate.min.jp/ryukyu/index.html。
イベント、水泳教室。毎年大人気の教室です。泳げなくても大丈夫、基礎から丁寧に教えます。最終日にはイベントも行います。期日、7月20日土曜から8月4日日曜までの土日月曜日、全8回、校庭中止。時間、午前10時から正午。場所、駒川小学校プール。対象、市内在住の小学3年生から6年生までの児童で、全日程中4日間以上参加できる人。人数、40人申し込み順。講師、日高市水泳連盟。費用1000円。持ち物、飲み物、水着、タオル等。申し込み、7月4日木曜から12日金曜までの平日、午前9時から午後5時までに、費用を添えて直接障害学習課市民スポーツ担当へ。お釣りの用意はありません。問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。お知らせ、夏だ、プールだ、市民プールで泳ごう。今年も市民プールを開場します。元気に泳いで暑い夏を吹き飛ばそう。期間、7月20日土曜から9月1日日曜。時間、午前10時から午後5時。天候や水温の関係で変更する場合があります。休場日、 毎週月曜日。入場料1日200円、中学生以下は無料。注意事項、体調が悪い場合や空腹満腹の時、また酒気を帯びての遊泳はできません。乳幼児未就学児には必ず保護者が付き添い、目を離さないようにしてください。18歳未満の人は保護者の承諾を得てから来場してください。浮き輪以外のゴムボート、ビーチボール類は持ち込み禁止です。問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。プールの写真があります。お知らせ、熱中症に注意。熱中症は高温多湿の環境に長時間いたために体温調節がうまくできず、体の中の水分や塩分のバランスが崩れて起こります。めまい、頭痛、吐き気、意識障害などの症状が出たら熱中症にかかっている危険性があります。特に梅雨明けなど急に暑くなるときは、体が暑さに慣れていないため注意が必要です。熱中症予防の5つのポイント。高齢者は上手にエアコンを。暑くなる日は要注意。水分はこまめに補給。おかしいと思ったら病院へ。周りの人にも気配りを。熱中症かなと思ったら、涼しい場所へ避難する。服を緩め体を冷やす。水分、塩分を補給する。意識がはっきりしない、反応がおかしいときは、救急車を呼ぶ。問い合わせ、保健相談センター。電話 985-5122。 お知らせ、節電にご協力を。夏は最も電力需要が増加する季節です。節電は地球温暖化対策や家計負担の軽減になります。電力需要が増える午後1時から4時までを中心に、無理のない節電にご協力ください。消費電力量が多い家電製品は、エアコン、冷蔵庫、照明機器、テレビなどです。これらを上手に使い、日中のピーク時を避けて、効率的に節電をしましょう。エアコン、扇風機等で部屋の空気を循環させる。こまめにフィルターの掃除をする。温度設定は28度を心がける。緑のカーテンやすだれなどで日差しを和らげる。冷蔵庫、余分な開閉はせず食品を詰め込みすぎない。照明機器、消費電力の少ない LED 電球などを使い、日中はできるだけ照明を消す。テレビ、見ていないときは主電源を消し、長期不在のときはプラグを抜く。設定を省エネモードに切り替える。問い合わせ、環境課生活環境担当。
広告、遺言相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話042-985-7566、行政書士田中悟。
お知らせ、蚊を媒介とする感染症の予防対策。蚊に刺されない、蚊を増やさない。これから蚊が多く発生する季節を迎えます。蚊自体は病原体を保有していませんが、ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されることで、様々な感染症にかかる恐れがあります。海外では、蚊を媒介とする感染症が多く報告されており、海外で感染して帰国した人から国内に感染が拡大することを防ぐ必要があります。 蚊を媒介とする感染症にかからないためには、一人一人が蚊に注意し、感染症の流行地域で蚊に刺されない、住まいの周囲に蚊を増やさない、などの対策をすることが重要です。蚊に刺されないようにしましょう。海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行状況を把握しましょう。もし蚊を媒介とする感染症の流行地域へ渡航する場合には、蚊に刺されないよう万全な対策をしましょう。ジカウイルス感染症は胎児の小凍症との関連が指摘されていますので、特に流行地域へ渡航する妊婦の方は、蚊に刺されないように徹底してください。屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、できるだけ肌を露出せず、虫除け剤を使用するなど、蚊に刺されないよう注意しましょう。網戸や扉の開閉を減らし、蚊取り線香を昼間から使用するなど、できる限り家の中への蚊の侵入を防ぎましょう。蚊を増やさないようにしましょう。蚊は植木鉢の受け皿や屋外に放置された気管にたまった雨水など、小さな水たまりでも発生します。日頃から住まいの周囲の水たまりをなくすように心がけましょう。一週間に一度程度は雨水がたまった容器を逆さにするなど、できる限り蚊が発生しにくい環境を整えましょう。蚊の活動がおおむね収束する10月下旬頃までを目安に行いましょう。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 イベント、巾着田で蕎麦の栽培体験をしませんか？巾着田内で行う蕎麦の栽培体験の参加者を募集します。種まき、草取り、収穫のほか、粉引きや蕎麦打ちの体験も行います。日時、主に平日の午前9時から正午までを予定。8月5日月曜から12月中旬の期間で10回程度。8月5日月曜の午前9時から巾着田管理事務所、大和田駒本郷 125-2 で説明会を行います。場所、巾着田。対象、市内在住で、除草、収穫等の農作業に参加できる人。人数20人、申し込み順。指導、巾着田サポーターズクラブ。費用、無料。参加者に収穫した蕎麦粉を差し上げます。申し込み、7月16日火曜から26日金曜までに、電話または直接、産業振興課商工観光担当へ。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。種まきをしている写真があります。イベント、初めてのスマホ教室。スマートフォンを使って生活を便利にしませんか？スマートフォンを持っていない人、持っていても使い方がわからず困っている人が対象の教室です。日時、7月27日土曜。1、午前10時から正午。2、午後2時から4時。1、2とも同じ内容。人数各20人、申し込み順。講師、市内携帯ショップ店員。費用無料。スマートフォンは公民館で用意します。なお、お持ちのスマートフォンでの参加も可能です。申し込み、7月9日火曜から19日金曜までに、電話または直接、駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館。電話、989-2381。スマートフォンの写真があります。
広告、高齢者向け宅配弁当。594円税込みから、宅配クック123、電話 042-2-4-4-4。 984-2220。
お知らせ、食中毒に気をつけましょう。気温や湿度が高くなるこの時期は、食中毒が多く発生します。カンピロバクターや、腸管出血性大腸菌 O157、ノロウイルスなど、食中毒の原因は様々ですが、いずれも用心すれば防げるものばかりです。食中毒予防の三原則、菌をつけない、増やさない、やっつけるを踏まえた食品の衛生的な取り扱いが重要です。カンピロバクターは不適切な鶏肉等の生食。ノロウイルスは調理従事者が食品を汚染したことが原因となった事例も多く発生しています。的確な予防対策の実施に努めましょう。食中毒予防の三原則。菌をつけない。
清潔、洗浄。
菌を増やさない。迅速、冷却。菌をやっつける。加熱、消毒。肉の生食による食中毒が頻発しています。調理者がどれほど努力しても、腸管出血性大腸菌等の食中毒菌が肉へ付着する可能性があります。特に子どもや高齢者には生肉を絶対に食べさせないでください。大人でも重症になる恐れがあり、最悪の場合死に至ることもあります。予防方法。肉は十分に加熱する。中心温度75度 C、1分以上で中心が白く変化するまでが目安。加熱した食品が生肉と接触することがないよう調理器具を使い分ける。焼く箸、トング等と食べる箸は使い分ける。まな板、包丁は用途に応じて使い分ける。生肉を触った後には十分に手洗いする。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535、市立図書館から、電話 985-5121、開館時間午前9時から午後7時、休館日7月29日月曜、QR コードがあります。館内企画展示。一般向けカウンター前。期間7月1日月曜から9月1日日曜。展示内容。林業の世界と森の魅力。そして西川材。農林水産省林野庁作成の林業漫画。親漫画。関連図書とともに展示します。普段なかなか知ることのできない林業の世界を覗いてみませんか？臨時学習室を開設します。夏休み期間中、臨時学習室を開設します。ご利用ください。日時、7月14日日曜から9月1日日曜。午前9時から午後6時45分。市立図書館の休館日を除きます。施設の都合により利用ができない場合があります。お出かけの前に市立図書館ホームページでご確認ください。写真、説明。黒板がかかり整然と並べられた机と椅子。臨時学習室として整えられた室内の様子です。写真、説明終わり。新館図書案内。図書館流通センター新館全店案内より引用。一字違いの語彙力。肝に銘じる、銘は命。肝に銘じる、銘は金編に名前の名。弱冠。弱は弱い。弱冠。弱は若い。著者山口洋次、出版社桜社。お名挽回、 質疑応答、火蓋を切って落とす、敵に遅れを取る、天地神明に誓う、世にあふれる間違い語、勘違い語、トラップ語を多数取り上げ、言葉の意味や正しい使い方を解説する。低山手帳。低山歩きは知的な大冒険。著者、大内誠。出版社、日東書院本社。歴史小説や神話、民話の舞台となった山。絵画のモデル地、映画の撮影地、海抜162メートルの静岡県烏帽子山から2599メートルの山梨県金峰山まで、全国の低山の四季折々の魅力を紹介する。それぞれの本の写真があります。夏休みだ、図書館に集まれ、パート1。いよいよ夏休みがやってきます。今年の夏の図書館は科学の友50周年にちなみ、科学がいっぱい、科学遊びやサイエンスショー、科学がいっぱいの企画展示、みんなで図書館に集まれ。科学遊び、理科が苦手でも大丈夫、科学で遊んじゃおう。日時7月30日火曜、午前10時から正午。対象、小学生、低中学年向け。人数30人、申し込み順。内容、不思議な風船のマジック。磁石を使った科学遊びです。講師、科学読み物研究会、坂内富子さん、加藤絹子さん。費用無料。持ち物、ハサミ、筆記用具。申し込み、7月6日土曜の午前9時以降に、電話または直接私立図書館へ。
東京大学キャストサイエンスショー。くるくる回して起こせミラクル。回転の不思議を学ぼう。キャストは、
科学の楽しさを多くの人に伝えることを目標に活動する東京大学のサークルです。
全国の小学校や科学館等で活躍しているキャストの皆さんが行う楽しいサイエンスショーをお楽しみください。
お土産工作、カラフルごまやおすすめの本の紹介もありますよ。日時、8月4日日曜。1午前11時から午後0時30分。2、午後2時から3時30分。対象、小学生、親子。人数、各50人申し込み順。講師、東京大学サイエンスコミュニケーションサークル、
キャスト。
費用50円、工作代。申し込み、7月4日木曜の午前9時以降に、電話または直接私立図書館へ。
写真、説明、万華鏡を覗き込む子どもたちの様子です。写真、説明終わり、お話ポケット。大きい子向け、日時、7月6日土曜、8月3日土曜、午前11時から。
8月3日土曜は夏休みスペシャル、
お話&わらべ歌の会です。
みんなで一緒に遊んじゃおう。小さい子向け、日時、7月中の毎週水曜日、8月7日水曜日、午前11時から。企画展示、科学遊び。身の回りには不思議なことがいっぱい。遊びながら身につく科学の本を集めました。期間、8月6日火曜まで。場所、児童コーナー。企画展示、科学の友50周年。科学の友、創刊から50年が経ちました。多くの子どもたちに科学を広めてきた本を紹介します。 期間、9月8日日曜まで。場所、児童コーナー。企画展示、夏休みお助けコーナー。図書館では、夏休みに役立つ自由研究や工作の本を用意しています。本をたくさん借りて、楽しい夏休みにしましょう。期間、9月1日日曜まで。場所、児童コーナー。企画展示、恐竜。恐竜の姿は？暮らしは？調べてみよう。期間、9月8日日曜まで。場所、児童コーナー。ビブリオバトル2019夏の陣。ビブリオバトルは、バトラー、発表者が5分間の持ち時間でおすすめの本を紹介し、聴衆の投票で一番読んでみたくなった本を決定する知的書評ゲームです。熱く盛り上がるバトルにあなたも参加しませんか？バトラー投票者を募集します。日時8月11日祝日。午後1時30分から。対象人数。バトラー発表者。中学生及び高校生、大学生等10人程度申し込み順。投票者。どなたでも。申し込み。バトラー。電話または直接私立図書館へ。投票者。不要。直接私立図書館へ。写真説明2枚あります。2枚ともビブリオバトルで作品を紹介している生徒です。セーラー服姿の女の子は演台前で31秒経過です。男の子は舞台上でジェスチャーを混ぜながら3分43秒経過のところです。写真説明終わり。あなたの町から。広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。朗読者中。14枚の写真とともに8つのイベントが紹介されています。朗読者中終わり。6月11日、きれいな水はどこから？高根小学校4年生の47人が、春の校外学習で高岡浄水場を見学し、日頃使っている水道水が市民に届けられる仕組みを勉強しました。児童たちは、普段見ることのない施設に興味津々、積極的に質問し、水道の疑問を解決していきました。水は限られたものであることを意識して大切に使いましょう。写真説明。黄色い帽子をかぶった小学生が熱心に職員から監視システムの装置の説明を聞いている様子です。写真説明終わり。6月6日、相撲文字に挑戦。武蔵台公民館で、見て聞いて、相撲文字と相撲よもやま話を開催しました。大相撲幕内閣行司の木村元基さんから相撲にまつわる話を聞き、実際に相撲文字を書いていただきました。独特な書体の相撲文字に触れ、新たな視点で相撲の世界を見ることができました。市民カメラマン梅本千恵子さん撮影。写真説明。相撲文字を書く木村元基さんと見ている人々です。写真説明終わり。6月9日みんなで楽しく健康づくり。障害学習センターで健康祭りを開催しました。開会式では8020良い歯のコンクール表彰、健康シニア褒章を授与しました。会場では、栄養アドバイスや運動普及、歯科、 食育に関するブースが設けられ、家族や友人と一緒に楽しみました。市民カメラマン、金指恵里子さん、
平田元次さん撮影。
写真説明、3枚あります。上段右、健康づくりのための食育コーナーに立ち寄る親子。上段左、薬剤師の体験をしている少年。下は表彰された皆さんの集合写真です。写真説明終わり。6月1日、上手にできたかな？高萩北公民館で東洋水産株式会社の皆さんを講師に招き、まるちゃんの親子うどん作り教室を開催しました。うどん作りは体力勝負。親子で協力しながら力いっぱい手でこねて足で生地を踏みました。頑張って作った手作りのうどんは一段と美味しく感じました。写真説明。カラフルな三角巾をかぶり、エプロンをつけた子どもたちが嬉しそうに手作りのうどんを袋詰めしています。写真説明終わり。6月2日、福祉スポーツの祭典。文化体育館日高アリーナで第39回福祉スポーツ大会が開催されました。障害のある人とボランティアが一緒になり、玉入れやパン食い競争、綱引きなどを行いました。白熱した競技の中、参加した皆さんの笑顔が輝いていました。写真説明。障害のある人とボランティアが一緒に玉入れをしている様子です。写真説明終わり。5月26日、27日。みんなで協力、合宿通学。駒川公民館で駒川小学校4年生から6年生を対象にした駒川っ子合宿通学を行いました。小学生たちは駿河台大学の学生と名栗湖のカヌー体験や食事作り、宿題、レクリエーション等を行いました。それぞれ目標を立て達成できるようにみんなで協力し頑張ることができました。写真説明、3枚あります。上段右、合宿通学に参加した小学生の集合写真です。上段左、小学生とボランティアが一緒に食事作りをしている様子です。下、カヌー体験の様子です。3人がカヌーに乗ってオールで漕いでいます。写真説明終わり。5月18日、おいしいお米に育ってね。巾着田で市内在住の親子と都内のアンジェリカ保育園に通う親子が合同で親子稲作体験を行い、市内からは15組30人の親子が参加しました。みんなでどろんこになりながら楽しく田植えができました。今から秋の収穫が待ち遠しいですね。市民カメラマン、梅本千恵子さん、小沼春夫さん、鈴木邦明さん撮影。写真説明、3枚あります。上段右、田植えについての説明を子どもたちが聞いています。上段左、下、2枚とも子どもたちの田植えの様子です。写真説明終わり。5月26日、クリーンな日高に。ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動の日として、市内一斉の清掃活動を実施しました。猛暑の中、市民、協力団体の皆さん約1万3000人が参加しました。市内の美化にご協力いただきありがとうございました。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明。地域の皆さんと 集められたゴミ袋の山です。写真説明終わり。
日高インフォメーション、市役所へのご連絡は電話 989-2111、 ファックス 989-2316、 ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。国民健康保険高齢受給者証の更新。国民健康保険に加入している人が70歳になると、誕生日の翌月1日が誕生日の人はその月から国民健康保険高齢受給者証が交付されます。この高齢受給者証には所得等に応じた一部負担金の割合が記載されています。医療機関等にかかるときには国民健康保険被保険者証、保険証と一緒に窓口に提示してください。なお、高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日までです。新しい高齢受給者証は7月下旬に郵送します。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口。国民健康保険限度額適用認定証等の交付及び更新。入院や通院により1ヶ月に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えるときには、限度額適用認定証等を提示すると、医療機関等での支払いを自己負担限度額までとすることができます。また、入院時の食事代が減額できる場合もあります。認定は申請月の1日からとなりますので、必要な人は早めに窓口で申請してください。認定証の有効期限は毎年7月31日までです。引き続き認定を受けるためには再度申請が必要です。対象、次のいずれかに該当する人。1、70歳未満の人。2、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人。3、70歳以上75歳未満で住民税課税所得145万円以上690万円未満の世帯の人。条件、国民健康保険税に滞納がなく所得の申告をしていること。持ち物、国民健康保険被保険者証、保険証、マイナンバー、個人番号カードまたはマイナンバー個人番号通知カード、本人確認ができるもの、運転免許証等。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口。国民健康保険加入世帯へ、納税通知書を7月上旬に発送。国民健康保険税は毎年4月から翌年3月までの1年間の税額を8回の納期に分けて納付します。年度の途中で脱退、加入したときは月割りで計算します。また国民健康保険税は世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となります。国民健康保険税は前年中の所得等に応じて計算しますが、所得が少ない世帯の場合は軽減制度があり、本年度は軽減対象世帯の範囲を拡大しています。災害など特別な事情で納付が困難な世帯は減免される場合があります。会社の倒産や解雇などの理由で失業した人は軽減される場合があります。納付には便利な口座振替をご利用ください。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口。飯能警察署からのお知らせ。オレオレ詐欺対策として、在宅中も常に留守番電話を設定してください。平成30年に警察庁が実施した調査の結果、被害者の 95% が自分は騙されないと思っていたと答えています。また騙された理由について、被害者の 63% が声がそっくりだったからと答えています。 今日からできる犯人と話さない対策が被害防止にとても有効です。問い合わせ飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。 年金ミニ知識、健康支援課国民年金医療費担当。国民年金保険料の免除制度、経済的な理由や災害等により保険料を納めることが困難なときは、国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。令和元年度の免除申請の受付は7月から開始され、7月から令和2年6月までの期間を対象として審査されます。免除の種類、免除、申請者、配偶者、世帯主の前年の所得等を審査して、全額または一部、4分の3、2分の1、4分の1を免除します。納付猶予、申請者、配偶者の前年の所得等を審査して一時的に納付を猶予します。50歳未満の人、学生を除くが申請できます。留意事項、申請日から2年1ヶ月分遡った免除申請もできます。学生は学生納付特例制度が優先されます。申請・承認期間は4月から翌年3月。申請は毎年必要ですが、全額免除または納付猶予に該当する場合は、希望により翌年手続きをしなくても継続して申請できる制度があります。問い合わせ健康支援課国民年金医療費担当、1階4番窓口。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
後期高齢者医療被保険者証保険証の更新。現在使用している後期高齢者医療被保険者証保険証の有効期限は毎年7月31日までです。8月1日から有効の新しい保険証は7月中旬に簡易書き留めで郵送します。受け取りには受領印が必要です。不在の場合は郵便局から不在連絡票が置かれますので、その内容に基づいて受領してください。郵便局の保管期間、配達から1週間を過ぎた場合は市で保管します。7月31日水曜までに保険証が届かない場合や、保険証の内容に変更、誤りがある場合は健康支援課まで連絡をお願いします。有効期間が切れた保険証は健康支援課または各出張所へ返却するか、ご自身で裁断するなどの処分をしてください。問い合わせ健康支援課国民年金医療費担当、1階4番窓口。後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に発送。後期高齢者医療制度では、世帯単位ではなく被保険者ごとに保険料を納める必要があります。保険料は被保険者全員が負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計額です。計算方法は県後期高齢者医療広域連合が決定するため、県内はすべて同じ方法となります。同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の総所得金額等の合計額が33万円以下、かつ同一世帯内の被保険者全員がそれぞれ年金収入のみで80万円以下の場合の均等割額が9割軽減から、本年度は通年で8割軽減に変更されました。また元被扶養者の均等割額は5割軽減から、加入後2年間に限り5割軽減に変更されました。詳しくは保険料額決定通知書に同封する保険料のしおりをご覧ください。問い合わせ健康支援課 国民年金医療費担当、1階4番窓口。海の家のご案内。市指定の海の家を新潟県に開設しています。利用する場合、宿泊費の補助が受けられます。健康づくりにご利用ください。対象、利用する日において、市国民健康保険の加入者、または市内に住所を有する県後期高齢者医療制度の加入者、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納している人を除きます。開設期間、8月31日土曜まで、補助回数、年度内2泊まで、補助金額、大人、中学生以上、1泊2000円、子ども、満3歳以上、小学生以下、1泊1000円。利用方法、宿泊先の予約をした後、市役所または各出張所、市ホームページの電子申請で利用券の申請をしてください。各宿泊施設の詳しい内容は、健康支援課へお問い合わせください。問い合わせ、健康支援課、国民健康保険担当、1階3番窓口。国民年金医療費担当、1階4番窓口。住民票の写し及び印鑑証明書の電話予約サービス。事前に電話で予約すると、予約した週末の土日曜日に住民票及び印鑑証明書を受け取ることができます。請求する人及び受け取る人は本人または同じ世帯の人に限ります。手数料1通200円。予約受付日時、月から金曜日午前8時30分から午後4時、祝日及び年末年始を除く。住民票、世帯全員のものか、世帯の一部のものか、本籍や世帯主との続き柄の記載が必要であるか等をご連絡ください。印鑑証明書、市に印鑑登録している人のみが対象となります。印鑑登録証、カードの番号をご連絡ください。受け取りには、印鑑、受け取る人の本人確認ができるもの、運転免許証等、手数料が必要です。なお、印鑑証明書の受け取りには、印鑑登録証、カードも必要です。予約方法、電話で市民課へ。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口。サマージャンボ宝くじ。販売開始。今年のサマージャンボ宝くじは、1等前後賞を合わせて7億円。同時発売のサマージャンボミニは、1等前後賞を合わせて5000万円です。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。発売期間、7月2日火曜から8月2日金曜。抽選日、8月14日水曜。問い合わせ、公益財団法人埼玉県市町村振興協会。電話 048-822-5004。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和元年5月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和元年5月の可燃ごみ、全体量 996.0 トン、昨年同月との比較プラス 1.1 トン、処理費用4087万5840円、プラス 45,144 円、1人当たりの量 17.8 キログラム、プラス 0.1 キログラム、1人当たりの処理費用731円、プラス5円、表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり 41,040 円を乗じたものです。1人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。暑い日が続くと、缶やペットボトル飲料などの消費が多くなります。きちんと分別してリサイクルしましょう。また、外出時にはマイボトルを携帯して、 ゴミを出さないように取り組んでみましょう、とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、電話 042-978-6810、日高市上香山 235-1。
7月は青少年の非行・被害防止特別協調月間。青少年が心豊かに健やかに育つことは、すべての大人の願いです。青少年の非行や犯罪被害防止のため、家庭や地域で一体となって健全育成活動に取り組みましょう。特に夏休みは子どもたちの自由時間が増え、飲酒、喫煙や深夜の外出など、さまざまな誘惑に引きずり込まれやすくなる時期です。青少年が犯罪に巻き込まれないよう、皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。7月は、社会を明るくする運動協調月間。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。社会を明るくする運動、首相、法務省は、すべての国民が犯罪や非行の防止と過ちを犯した人の立ち直りについて、理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。市では立ち直りを支える家庭や地域を作るため、保護司会を中心に、街頭での啓発活動を行います。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、生活福祉課地域福祉担当、1階10番窓口。7月は、虐待ゼロ推進月間。虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしまったなどの場合は、埼玉県虐待通報ダイヤル、#7171に電話してください。IP 電話をご利用の人と県境にお住まいの人などは、電話 048-762-7533 へ。詳しくは県ホームページをご覧ください。問い合わせ、県福祉政策課、電話 048-830-3391。夏の交通事故防止運動、7月15日祝日から24日水曜まで夏の交通事故防止運動が実施されます。夏休みが近づくと気持ちの緩みが原因で起こる交通事故が多発するので、安全運転に心がけましょう。車で歩行者の近くを走行するときはスピードを落とし、夜間はハイビームを使用しましょう。また、夕暮れ時や夜間に外出する際は、明るい色の服を着たり、反射材を身につけ、交通事故に遭わないように注意しましょう。街頭広報の日、歩行者保護の日、7月11日木曜、自転車安全利用の日、飲酒運転根絶の日、7月19日金曜、交通事故死ゼロを目指す日、7月22日月曜。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。交通維持等援護一時金を給付しています。県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通維持等を対象に援護一時金を給付しています。対象、平成30年4月1日以降に交通維持等となった18歳以下の人。交通維持等とは、交通事故、陸、海、空、すべての交通事故が対象により、死亡または重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の人です。給付額、子供1人につき10万円、1回のみ。給付時期、11月上旬または令和2年5月上旬。申請書類、交通政策課または学校等にある交通維持援護基金のしおりを参照。申し込み、 11月支給決定分は8月30日金曜、令和2年5月支給分は2年2月28日金曜までに郵送、消印有効、または直接みずほ信託銀行株式会社浦和支店営業課、郵便番号 330-0063 さいたま市浦和区高砂 2-6-18 へ。問い合わせ、県防犯交通安全課、電話 048-830-2958、 交通政策課交通政策、駒川駅東口担当。日高市立地適正化計画説明会を開催します。市では将来の人口減少や高齢化を見据え、持続可能な街づくりを目指すため、暮らしに必要な各種施設や都市機能に関する誘導方針を定める立地適正化計画の策定に取り組んでいます。この計画案について市民の皆さんから意見を伺うため説明会を開催します。日時、第1回8月9日金曜午後6時から7時30分、第2回8月10日土曜午前10時から11時30分。場所、障害学習センター。申し込み不要。問い合わせ、都市計画課計画推進企業誘致住宅政策担当。
広告、ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770。 お葬式の先進堂。
離職中の看護職の人は届け出をお願いします。法律の改正により、看護職の資格をお持ちで就業していない人は県ナースセンターへの届け出が努力義務になりました。転居や出産育児等で離職した人は届け出をお願いします。申し込み、県看護協会ホームページ上の届け欄のページからの入力、または県ナースセンターで詳しくご案内します。問い合わせ、県ナースセンター。電話 048-620-7339。 募集。自衛官募集。航空学生、応募資格、会場、18歳以上、23歳未満。航空、18歳以上、21歳未満。受付期間、9月6日金曜まで。一次試験期日、9月16日祝日。一般総候補生、応募資格、18歳以上、32歳未満。受付期間、9月6日金曜まで。一次試験期日、9月20日金曜から22日日曜のうち指定する1日。自衛官候補生、応募資格、18歳以上、32歳未満。受付期間、通年。試験期日、受付時にお知らせ。航空学生及び一般総候補生の応募資格の年齢は、令和2年4月1日現在です。自衛官候補生の応募資格の年齢は、採用予定月の1日現在です。入間地域事務所では、毎月1回説明会を実施しています。詳しくは、自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。 埼玉西部消防組合職員募集。採用予定人数、消防士24人程度。受験資格、大学、短期大学、専修、各種専門学校を含む。高等学校を令和2年までに卒業見込み、または卒業した人。大学卒、平成6年4月2日以降に生まれた人。短期大学卒、平成8年4月2日以降に生まれた人。高等学校卒、 平成10年4月2日以降に生まれた人、第一次試験日、場所、9月22日日曜、飯能日高消防署、募集案内、受験申込書の配布、消防局総務課、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市の消防署及び文書で配布中。埼玉西部消防組合ホームページからもダウンロードできます。申し込み受付期間、場所、8月2日金曜、5日月曜、6日火曜、午前8時30分から午後5時15分、埼玉西部消防局総務課、問い合わせ、埼玉西部消防局総務課、所沢市欅台、1-13-11 電話 04-2929-9120 武蔵高萩駅自由通路の壁面広告を募集。武蔵高萩駅自由通路内に掲示する有料広告を募集しています。 JR 武蔵高萩駅は1日あたりの乗降客数が約6500人の駅です。企業 PR 等にぜひご利用ください。広告枠は申し込み順に受け付けています。広告内容によっては、掲示をお断りする場合もあります。企画、費用、B0 サイズ、縦 1030mm×横 1456mm、月額6800円、特注サイズ、縦600mm×横 3600mm、月額9700円。広告の作成は広告主が行い、掲示場所への取り付け及び取り外しにかかる費用も広告主の負担となります。問い合わせ、交通政策課交通政策、駒川駅東口担当。写真説明。自由通路壁面に広告が掲げられています。写真説明終わり。外国人のための日本語教室。外国人のための日本語教室を毎週木曜日と土曜日に行っています。多くの方の参加をお待ちしています。楽しく日本語を学びましょう。7月から9月の開催日、木曜クラス19時から21時、7月4日、11日、18日、25日、8月1日、8日、15日、22日、9月5日、12日、19日、26日、土曜クラス13時30分から15時、7月13日、20日、27日、8月3日、10日、24日、31日、9月7日、14日、21日、28日、場所、障害学習センター、市立図書館、費用、無料、問い合わせ、市国際交流協会事務局、電話、042-989-2111。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-767682。 火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応、安置室完備。
夏のボランティア体験、参加者募集。彩の国ボランティア体験プログラム2019の参加者を募集します。この夏ボランティア活動にチャレンジしてみませんか？詳しくは日高市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。対象、中学生以上、メニューによっては小学生も参加か。費用、無料、メニューによっては自己負担あり。申し込み、問い合わせ、日高市ボランティアセンター、日高市社会福祉協議会内、電話 985-9100。 イベント、 ミニギャラリー情報。文化体育館日高アリーナ内。切り絵展四季の花。期間7月17日水曜から31日水曜。ミニギャラリーをご利用ください。文化体育館日高アリーナ内の一角にミニギャラリーを設置しています。展示は2週間を限度に無料で利用できます。申し込み方法など詳しくは障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ障害学習課障害学習担当。木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時7月14日28日の日曜日午前10時30分から。場所障害学習センター。内容絵本の読み聞かせ紙芝居。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ市立図書館。電話 985-5121。 親子で体験コーディネーショントレーニング。コーディネーショントレーニングは運動能力を中心とした本来人間が持っている能力を引き出す脳神経系のトレーニングです。キーワードは平衡と体幹。脳と体幹を刺激し、運動面だけではなく意欲、集中力アップ、自己肯定感を育むことにつながります。運動はちょっと苦手というお子さんも大丈夫。家庭でも簡単にできるコーディネーショントレーニングを親子で体験し、自分の中に眠っている力、可能性を実感してください。日時7月27日土曜午前10時から11時30分。対象5歳から小学生までとその保護者、祖父母も可。人数15組。申し込み順。講師駿河台大学現代文化学部教授小塚健一郎さん。費用無料。持ち物等動きやすい服装、靴、汗拭きタオル、飲み物。申し込み7月24日水曜までに電話または直接駒川公民館へ。第2、4月曜日を除く。保育を希望する人は申し込み時にお知らせください。場所問い合わせ駒川公民館。電話 989-9110。 親子ふれあい広場。おもちゃを作って遊ぼう。牛乳パックなど身近にある材料でおもちゃを作って親子で一緒に遊びましょう。日時7月16日火曜午前10時から11時。対象未就学児とその保護者。人数10組。講師おもちゃコンサルタント寺内陽子さん。費用無料。申し込み7月15日祝日までに電話または直接高萩公民館へ。場所問い合わせ高萩公民館。電話 989-2145。 お医者さんから健康の秘訣を学ぼう。骨折による骨卒中を防げ。骨卒中とは骨折により全身の状態が悪化してしまうこと。原因となる骨折を防ぐにはどうしたらよいのか、栄養面や運動を含めてお話を伺います。日時7月11日木曜午後1時30分から3時。対象成人。人数30人。講師武蔵大病院整形外科専門医河野義彦さん。費用無料。申し込み電話または直接武蔵大公民館へ。悠々カレッジ第2回開催事業です。腹話術終了後の開始となります。場所問い合わせ武蔵大公民館。電話 982-2950。 いけばな教室。日本文化の魅力発信。日本の伝統芸能であるいけばなを体験してみませんか。いけばなを通して日本文化の魅力を発信しましょう。文化祭で作品を出品する予定です。日時8月31日 9月21日、28日、10月19日、11月2日の土曜日、午前10時から正午。対象、小学生以上、小学1年生は保護者同伴。人数、10人、申し込み順。講師、加藤志玉さん、流星派。費用、各回1200円、花代。当日集金します。持ち物、筆記用具、ノート、手拭き用タオル。お持ちの人は花バサミ。申し込み、7月10日水曜から8月10日土曜までの午前8時30分から午後5時までに電話または直接駒公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒公民館。電話 989-2381。
広告、ガウディア南平沢教室。幼児小学生、算数、国語、生徒募集中。ガウディア検索。電話 090-9818-1951。
スポーツ吹き矢体験教室。スポーツ吹き矢式呼吸法が健康維持とストレス解消につながります。スポーツ吹き矢とはどんなものか興味のある人、この機会に体験しませんか。日時、8月18日日曜午後1時から3時。対象、市内在住、在勤の18歳以上の人。人数20人。申し込み順。講師、日本スポーツウェルネス吹き矢協会日高川蝉支部。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物。申し込み、7月20日土曜以降に、電話または直接、高萩北公民館へ。場所、問い合わせ、高萩北公民館。電話、989-7322。写真説明、3人の男の人が吹き矢を構えています。写真説明終わり。第1回公衆防火管理最高集。期日9月13日金曜。場所、狭山消防署。狭山市大和上奥富1172番地。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住在勤の公衆防火管理新規講習修了者。人数80人。申し込み順。講師、埼玉西部消防組合消防職員。費用1350円。テキスト代。持ち物、受講表、本人確認ができるもの、運転免許証等。筆記用具。申し込み、7月29日月曜から8月2日金曜までの午前8時30分から午後5時15分までに直接飯能日高消防署へ。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課。電話 974-7221。 公衆防火管理防災管理新規講習。期日9月5日木曜、6日金曜。場所、入間消防署。入間市大和小屋田581。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住在勤の人。人数60人。申し込み順。公衆防火管理と防災管理の資格を同時に取得するための講習です。消防設備点検資格者講習または自衛消防業務講習を受講された人は講習科目が一部免除となります。講師、埼玉西部消防組合消防職員。費用5750円。テキスト代。持ち物、受講表、本人確認ができるもの、運転免許証等。筆記用具。申し込み、7月22日月曜から26日金曜までの午前8時30分から午後5時15分までに直接飯能日高消防署へ。問い合わせ、飯能日高消防署。 予防指導課、電話 974-7221。 剣道教室、健康づくりに剣道を始めてみませんか？初心者から経験者まで気軽に参加してください。日時7月22日月曜、26日金曜、29日月曜、8月2日金曜、7日水曜、9日金曜、13日火曜、22日木曜、26日月曜、28日水曜、全10回、午後7時30分から8時30分、場所文化体育館日高アリーナ、対象小学生以上、人数40人、申し込み順、講師日高市剣道連盟、費用800円、保険代、初日に集金します。持ち物等、動きやすい服装、市内は貸し出します。申し込み、7月17日水曜までに電話で剣道連盟へ。問い合わせ、剣道連盟、斉藤、電話 985-0323。 ソフトバレーボール教室、日時7月23日、30日、8月6日、20日の火曜日、午後7時から9時、場所、文化体育館日高アリーナ、対象、小学4年生以上、費用、無料、申し込み、7月12日金曜までに、日高市バレーボール連盟へ。問い合わせ、日高市バレーボール連盟、再起、電話、989-6567。 第31回川蝉夏祭り、日時7月27日土曜、午前11時30分から午後3時、バザーは正午から、雨天決行。内容、バザー、模擬店、ゲームコーナー、スピードくじ、太鼓演奏など。バザー用品新品同様のものの寄付をお願いします。受付日時、7月8日月曜、10日水曜、12日金曜、17日水曜、19日金曜、午前9時30分から午後3時30分。場所、問い合わせ、障害福祉サービス事業者、川蝉、大和座栗坪 120-1、電話 985-5354。 七夕の集い、浴衣でどうぞ。駒中学校吹奏楽部の演奏会を開催します。七夕飾りで彩られた駒郷古民家へ出かけてみませんか？着替えの場所もご用意しています。浴衣でなくてもぜひお出かけください。日時7月7日日曜、午後3時30分開場、4時開演。場所、駒郷古民家。駐車場は巾着田臨時駐車場、無料をご利用ください。費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。写真説明、奥に大きい七夕飾り、中央の小さい七夕飾りを挟んで、中央の指揮者に合わせて中学生が吹奏楽を演奏しています。写真説明終わり。
広告、岡村記念クリニック。受付時間、午前8時30分から11時30分。午後、1、13時30分から16時30分。午後、2、月曜から金曜、17時30分から19時30分。電話、042-986-1110。
脳生き生き教室、認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか？表があります。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、7月8日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。問い合わせ、 小間地域包括支援センター、電話 982-0111、 武蔵台公民館7月17日水曜午前10時から11時30分脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動、小間地域包括支援センター、電話 982-0111、 高萩北公民館7月16日火曜午前10時から11時30分脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 高萩公民館7月24日水曜午前10時から11時30分合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 文化体育館日高アリーナ7月10日水曜午前10時から11時30分脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 駒川南公民館7月22日月曜午前10時から11時30分合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 表終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。対象、市内在住の65歳以上の人、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。県立日高特別支援学校防災体験プログラム、日時7月24日水曜午前9時30分から正午、人数50人、内容、防災スタンプラリー、防災ゲーム、煙体験、投擲水パックを用いた消火体験、ハンドバイク体験等、景品を用意しています。費用無料、持ち物等、室内履き、昼食、飲み物、動きやすい服装、ゴミはお持ち帰りください。申し込み、7月1日月曜から17日水曜までに電話またはファックス、電子メールで県立日高特別支援学校へ。小学生以下のお子さんだけの参加はできません。場所、問い合わせ、県立日高特別支援学校大和高富 59-1、 電話 985-4391、 ファックス 985-4407、 メールアドレス f854391@perefsaitama.lg.jp。県立諸山特別支援学校第27回 PTA 夏祭り、日時7月20日土曜午後4時から6時、内容、在校生による出し物、作業所による販売等、ゲーム、外部団体による出し物、駐車場はオールイグランド砂利駐車場をご利用ください。場所、問い合わせ、県立諸山特別支援学校諸山町川角 1024-1、 電話 049-294-7200。 フォークリフト運転技能講習会、日時8月31日土曜、9月7日土曜、8日日曜、14日土曜、午前8時から午後6時20分。場所、学科、日高市商工会館大会議室、実技、市役所駐車場。対象、運転免許証普通自動車以上所持者、人数30人、申し込み順、実地機関トヨタ L&F 埼玉株式会社、 講習時間31時間、学科7時間、実技24時間、昼食、飲み物は用意します。費用4万円、教材費、消費税を含む、持ち物等、写真1枚、免許証用、サイズ、縦3センチメートル×横 2.4 センチメートル、本籍地記載の住民票、動きやすい服装、申し込み、費用をお持ちの上、直接日高市商工会へ、問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311、認知症サポーター養成講座、認知症の人と家族を支え、見守る応援者になろう。市では認知症サポーター養成講座を開催し、認知症サポーターを増やすことで、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指しています。認知症についての正しい知識や、認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？認知症サポーターになると、特別に何かをしなければならないということはありません。認知症の人や家族の気持ちの理解に努め、温かい目で見守っていただくことをお願いします。講座終了後、認知症の人を支援しますという意思を示す目印のオレンジリングと、県が発行する認知症サポーター証をお渡しします。日時、7月20日土曜、午前10時から11時30分、場所、駒川公民館、費用、無料、申し込み、電話または直接、駒川地域包括支援センターへ、当日申し込みか、問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 写真説明、認知症サポーターキャラバンと書かれた袋の中に、リングがあります。写真説明終わり。日高ロコトレ教室。骨や筋肉などの衰えが原因で、立ち座りや歩行に支障が出るロコモティブシンドローム。進行すると要介護状態や寝たきりになるリスクが高くなります。筋肉や骨の寿命は自分で伸ばすことができます。元気なうちからメンテナンスをすることで、いつまでも自分らしく、生き生きと暮らしていきましょう。期日、次のいずれかから選択。1、7月2日、16日の火曜日。2、7月9日、23日の火曜日。時間、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、市内在住の65歳以上の人。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等、費用、無料、持ち物等、運動しやすい服装、靴、飲み物、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。
広告第17回。緑バレースタジオ発表会、コッペリア全幕、入場無料、7月28日日曜、坂戸文化会館、14時30分開演、電話 049-236-7778、 弁護士による無料法律相談会、日時7月19日金曜、午後1時30分から4時、場所、飯能市市民活動センター、丸広百貨店飯能店7階。対象、交通事故、遺言相続、借金、離婚でお悩みの人。本相談会を初めて利用する人に限ります。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、すずめの森法律事務所、電話 049-293-2134。 埼玉県行政書士会飯能支部市民無料相談会、日時7月10日水曜、午後1時30分から3時30分。場所、障害学習センター。 内容、相続、遺言など生活の中でのお悩み、法人設立、許認可取得など事業活動に関する相談、申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、埼玉県行政書士会飯能支部、福島、電話 989-9909。 税理士、司法書士、社労士、行政書士による無料相談会。遺言、相続、成年後見、離婚などでお悩みの人、どうぞお気軽に無料相談会をご利用ください。日時、7月12日、8月9日、9月13日の金曜日、午後1時から4時。場所、総合福祉センター、駒の里。問い合わせ、NPO 法人お茶の子さいさい、田中。電話、080-5002-6579。狭山ヶ丘幼稚園に遊びに来ませんか？園庭開放日、日時、7月4日、11日の木曜日、午前10時から11時30分、対象、終園前の子供とその保護者、内容、親子で園庭や保育室で遊びます。相談や質問にもお答えします。持ち物、スリッパ、下足袋、申し込み不要。駐車場は花家クリニックさんの駐車場をご利用ください。問い合わせ、狭山ヶ丘幼稚園、大和座下香山523、電話 989-4681。 スキップシティ国際 D シネマ映画祭2019。世界各国の映画作品を上映します。トップランナーたちの原点として、活躍中の監督のデビュー作品を特集上映します。期間、7月13日土曜から21日日曜。場所、スキップシティ、川口市上青木 3-12-63 ほか、川口駅東口及び鳩ヶ谷駅西口から無料送迎バスがあります。費用、前売り1回券600円、当日券800円など、詳しくは映画祭公式ホームページをご覧になるか、スキップシティ国際 D シネマ映画祭事務局へお問い合わせください。問い合わせ、スキップシティ国際 D シネマ映画祭事務局、電話 048-263-0818、平日午前10時から午後6時。彩の国資源循環工場夏休み親子見学会。日時8月6日火曜。1、午前9時30分から正午。2、午後1時30分から4時。対象、小学生及び中学生とその保護者。子供のみの参加、不可。人数各20人。内容、最終処分場、彩の国資源循環工場、メガソーラー施設、大規模太陽光発電施設の見学、雨天決行。当日は、寄居町役場ロータリーから送迎があります。費用、無料、申し込み、7月16日火曜、消印有効までに、はがきに希望会、子供及び保護者の住所、氏名、振り仮名、年齢、学年、電話番号を記入し、県環境整備センターへ。応募者多数の場合、抽選となります。送付先問い合わせ、郵便番号 369-1223、大里郡寄居町大和座三日山368、県環境整備センター夏休み親子見学会係。電話 048-581-4070。 レインボー坂戸八坂祭。日時7月13日土曜。午後2時から8時30分。14日日曜 午後1時から8時30分。場所、坂戸中心市街地、日の出町、本町、中町、元町地内、一部交通規制区間があります。内容、出し、屋台の引き回し、みこし渡御、お囃子等、問い合わせ、坂戸市商工労政課、電話 049-283-1331。 楽しく歩こう。8月の定例健康ウォーキング。表を読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110、 駒川南公民館、電話 989-1000。 テーマ、日時、横手渓谷を歩く。8月9日金曜、午前7時30分から10時ごろ、巾着田に集合してください。表、終わり。時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。広告、おかげさまで25周年、アイメガネ日高店。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。 郵便番号 350-1231。 日高市加山 301-6。 子育て応援キラキラ通信。イベントレポート、親子で体を動かそう。6月11日、子育て総合支援センターぬくぬくで 3B 親子体操を行いました。簡単に見える動きも、明日には筋肉痛になりそうな予感。梅雨に負けず、親子で心地よい汗を流しました。QR コードがあります。写真説明、3枚あります。9組の親子が円になって、道具を使って運動しています。親子で手をつないで歩いています。ベルという道具を手にしている講師と参加した親子です。写真説明終わり。高根児童室臨時休館のお知らせ。高根児童室では、床・壁修繕に伴い、次の期間が臨時休館となります。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。期間、7月22日月曜から31日水曜。子育て総合支援センターぬくぬく。電話 985-8020。 利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3、土曜日および祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、作って遊ぼう。期日、7月23日、火曜。時間、午前10時15分から11時15分。対象、主に2歳までの未就園児とその保護者。15組程度、申し込み順。内容等、水遊びおもちゃを作って水に入れて遊びます。持ち物、タオル、着替え、飲み物、帽子。申し込み、7月9日火曜、午前9時30分から。親子ヨガ、8月6日火曜、1、午前10時15分から、2、午前10時45分から、主に2歳までの未就園児とその保護者、申し込み順。1、ハイハイまでの子、10組程度。2、一人で歩ける子、10組程度。親子でヨガを楽しみ、リラックスします。持ち物等、ゴロゴロできる服装、裸足になれる服装、タオル、飲み物。7月23日火曜、午前9時30分から。 プールで水遊び。7月10日、17日、31日、8月7日、14日、21日、いずれも水曜、午前10時15分から11時15分、主に2歳までの未就園児とその保護者、申し込み順、各10組程度、1組2回まで申し込めます。ガーデンスペースにプールを出して水遊びをします。持ち物、水遊び用のおむつ、タオル、帽子、着替え、サンダル、飲み物。7月3日水曜午前9時30分から。表終わり。地域子育て支援センター、チキンエッグ。日高どろんこ保育園内。電話 984-1370。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育。期日7月4日木曜、時間午前10時30分から11時30分、対象未就園児とその保護者、内容等、ベイシアモール店舗敷地内の公園で遊ぼう、申し込み不要、自然食堂、7月3日、10日、17日、24日、いずれも水曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者。3日水曜、フルーツカルピス氷。10日水曜、夏野菜ピザパン。17日水曜、流しそうめん。24日水曜、ところてん。不要。自然学校。7月5日、26日、いずれも金曜。午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、5日金曜、水遊び、プール、26日金曜、泥遊び、不要。芸術学校、7月12日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、手形パステルアート、うちわ、人数12組、費用300円、必要。寺尾屋や、7月20日土曜、午後2時から5時、未就園児とその保護者、どろんこ祭り、不要。身体測定、毎週火曜日、午前10時から午後3時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要。イベント、プール、期日、月、火、木曜日、時間、午前10時30分から午後2時、対象、未就園児とその保護者、内容等、プールで遊ぼう、申し込み、不要、今日、終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高子ども園保育園内、電話、984-3071。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、くるみランチ、期日8月7日水曜、8日木曜、時間受付午前10時10分から10時20分、活動午前10時25分から正午、対象未就園児とその保護者10組、申し込み順、内容と子どもたちが食べている手作り給食を園のランチルームでいただきます。費用、親子1組800円、1人追加につき400円。 持ち物、手拭きタオル、室内履き、お子さんは音の鳴らないもの、滑り止め付きの靴不可、離乳食、アレルギー食には対応していません。ご了承ください。申し込み、7月18日木曜、午前9時30分から。夏野菜講座、夏野菜の収穫。1、7月29日月曜。2、8月5日月曜。受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時30分。未就園児とその保護者各10組。申し込み順。園の畑で育った夏野菜をお子さんと一緒に収穫します。費用、無料。雨天時、野菜の持ち帰りと野菜スタンプ遊び等を行います。野菜の育ち具合によっては、実施日を変更する場合があります。7月5日金曜午前9時30分から。親子ヨガ、8月30日金曜。受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時30分。7ヶ月から3歳までの子供とその保護者、10組。申し込み順。講師による親子ヨガを楽しみませんか？費用100円。持ち物、バスタオル、ヨガマット。水筒、タオル。7月26日金曜、午前9時30分から。イベント、一歳教室、よちよち、全4回。期日、9月2日月曜、12日木曜、17日火曜、20日金曜。時間、受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時30分。対象、1歳の子供とその保護者12組、申し込み順。内容等、同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用100円、持ち物、水筒、タオル。申し込み、8月2日金曜、午前9時30分から。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日、第3水曜日。時間、午前10時から正午。場所、武蔵台公民館。電話 982-2950。 対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午。高萩北公民館。電話 989-7322。 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2、4、火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者、ひよこルーム、第1、3、水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。イベント、ピヨピヨ広場。期日、第1金曜日。時間、午前10時から11時30分。場所、武蔵台小学校地域交流広場。対象、未就園児とその保護者。表終わり。7月3日水曜のひよこルーム、高萩北公民館では、七夕飾りを作ります。7月5日金曜のピヨピヨ広場、武蔵台小学校地域交流広場では、七夕飾りを作ります。児童ふれあいセンター、電話 989-9151、利用時間、月曜日から土曜日、 午前9時から午後5時、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表を読みます。イベント、プール遊び、期日、7月5日金曜、9日火曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容と、ボールプールで水遊びを楽しもう、持ち物、着替え、タオル、水遊び用のパンツ、飲み物、雨天の場合は中止となります。申し込み、不要、表終わり。保健相談センター、電話985-5122、検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、平成31年3月中の出生時、期日、8月2日金曜、受付時間、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査1歳6ヶ月時、平成30年1月中の出生時、8月23日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ、乳幼児健康審査3歳時、平成28年4月中の出生時、8月9日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、平成30年9月中の出生時、8月6日火曜、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表を読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、8月5日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。表終わり。文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090、 開館時間午前9時から午後9時、休館日7月1日月曜、16日火曜、8月5日月曜、19日月曜。QR コードがあります。BJ リーグ子供バスケットボール教室。楽しみながら上達するあの BJ リーグアカデミーのバスケットボール教室。期日、7月2日、9日、23日、30日、8月6日、13日、27日、9月3日、10日、24日の火曜日、時間、午後5時15分から6時35分、低学年、午後6時45分から8時5分、高学年、講師、BJ リーグアカデミー、平川隆二さん、費用、1万2000円、税込み、全10回分、キッズヒップホップダンス、ヒップホップを基礎から学び、リズム感を養います。簡単に体を動かすだけ。 気軽に楽しめ、学校の授業にも役立ちます。期日7月5日、19日、26日、8月2日、9日、23日、30日、9月6日、13日、27日の金曜日。時間、午後5時15分から6時15分。講師、森谷由衣さん。費用、9000円。税込み、全10回分。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回。仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか。日高市おもちゃ病院。期日、場所、7月13日土曜、駒公民館。8月10日土曜、高萩公民館。9月14日土曜、駒川南公民館。受付時間、午前9時から正午。問い合わせ、日高市おもちゃドクターの会松本。電話 989-7108。 20周年記念コンサート。設立20周年を記念してのコンサートです。日時、7月13日土曜、午後0時30分開場、午後1時開演。場所、武蔵台公民館。費用無料。問い合わせ、エバグリーンコール上村。電話 982-2709。 第14回夏祭り高萩林。150年以上の伝統ある高萩林を伝承保存するため、当保存会芸能部が研鑽練習を重ねています。その成果をご覧ください。日時、7月20日土曜、午後2時から9時。場所、JA 入間の高萩支店駐車場及び近隣道路。内容、高萩林演奏、出し引き回し、太鼓教室、絵灯籠、模擬店など。費用、無料、模擬店は有料。問い合わせ、高萩林保存会、溝口。電話、985-8031。第8回日高市美郷写真部展。ぜひお立ち寄りください。日時、7月18日木曜から31日水曜、午前9時から午後7時、最終日は午後4時まで。20日土曜は休館日となります。場所、総合福祉センター駒の里。費用無料。問い合わせ、日高市美術家協会写真部恋沼。電話 982-0064。 仲間を募集。手編みサークルアジサイ。楽しく一緒におしゃべりをしながら手編みを基本から学びましょう。日時、第2、4、木曜日、午前9時30分から11時30分。場所、高萩北公民館。費用、月額1500円。問い合わせ、小島。電話 090-3812-5675。 日高陳式太極拳の広場。陳式太極拳、廊下8式。連行18砲を行います。50合わせ持ち、 静かに流れる川のような珍式太極拳を丸ごと学びませんか。日時、毎週木曜日、午前11時から午後1時。場所、文化体育館日高アリーナ。費用、月額2000円。問い合わせ、長井。電話、080-5683-7028。ヨガサークル、ルナ。心と体を癒すヨガ。日々の心身の疲れや体の歪みを心地よいヨガで癒してください。日時、毎週水曜日、午後7時から8時30分。場所、駒川公民館。費用、月額2000円。問い合わせ、渡辺。電話、080-3151-0271。電話での問い合わせは、午後5時から9時までにお願いします。ヨガサークル、バンブー。無理せずに、自分のペースで楽しく健康を維持しましょう。日時、毎月第3、4火曜日、午後1時30分から3時。場所、高萩北公民館。費用、月額500円。問い合わせ、中岡。電話、985-0855。暮らしの情報、インフォメーション、人口、令和元年6月1日現在、総数55,876人、前月比-48人、世帯数24,106世帯、前月比+8世帯、男27,830人、前月比-30人、女28,046人、前月比-18人。火災救急、令和元年5月。火災1件、平成31年1月からの累計18件。救急166件、平成31年1月からの累計1048件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291番地。表を読みます。内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜祝日、午前9時から11時30分。夜間、なし。問い合わせ、電話 973-4114。表終わり。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。そろばん、赤いちゃんちゃんこセット。譲ってください。男の子用自転車、22から24インチ。木目椅子、バスケットゴール。交換の品物の情報は、6月20日木曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、同日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 無料相談表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、7月19日金曜、時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階。予約、7月8日月曜から。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。電話 989-2111。 法律相談、8月1日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、1月8日月曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、女性のための法律相談、8月15日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、7月8日月曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性相談、7月25日木曜、8月8日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、7月8日月曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。行政相談、7月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。人権相談、7月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。税務相談、7月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、7月10日は精神保健福祉士による心の相談も行います。7月10日水曜、8月7日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター、駒の里、電話相談、電話 985-9100、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、法律相談、8月8日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター、駒の里、7月25日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、7月26日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。出張ハローワーク、ひとり親家庭就労相談、8月13日火曜、午前10時30分から午後0時30分、午後1時30分から3時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、 面接相談のみ必要。教育センター、教育相談室、 電話 989-7879 労働相談随時午前10時から午後4時市役所など応相談必要産業振興課商工観光担当電話 989-2111 内職相談内職に関する求職相談ハローワーク求人情報の提供火曜日祝日を除く午前9時30分から正午午後1時から4時産業振興課不要産業振興課商工観光担当電話 989-2111 消費生活相談契約トラブル多重債務など月火水金曜日祝日を除く午前10時から正午午後1時から4時市役所3階相談室不要消費生活相談センター産業振興課内精神科医による心の健康相談8月28日水曜午後1時30分から4時保健相談センター7月1日月曜から保健相談センター電話 985-5122 健康相談乳幼児身体測定保育相談栄養相談母子健康手帳持参成人血圧測定尿検査健康相談栄養相談第1から4水曜日午前9時30分から11時30分保健相談センター不要保健相談センター電話 985-5122 相談種類生活習慣病予防相談血圧測定尿検査健康相談体脂肪測定栄養相談など期日8月1日木曜7日水曜19日月曜27日火曜時間午後時間予約制相談場所保健相談センター予約必要問い合わせ保健相談センター電話 985-5122 表終わり各相談の詳細な内容は市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。 For Foreigners 埼玉 Information and Support SIS TEL 0488333296 埼玉インターナショナルアソシエーション日高の魅力再発見日高暮らし災害に強く近くでアウトドアを満喫できる日高市をとても気に入っています。日高市ホームページ内の特設サイト日高暮らしでは市民の皆さんへのインタビューを掲載しています。今月はご家族で日高市の良さを語っていただいた渡辺さんをご紹介します。夫婦ともに県外出身です。就職して最初の職場が日高市でした。子供が生まれてマイホームを持とうと検討した際、日高市はとても地盤が固いということを知り、ここに家を建てることにしました。日高市は発表される市町村別震度も他より低く、揺れが少ないと感じています。また、今は基礎工事の施工管理の仕事をしていますが、市内の建物は他に比べて杭が短くて済み、地盤の硬さを再認識しています。アウトドアが好きなので、近くでバーベキューなどができる自然があり、災害に強い日高市をとても気に入っています。写真説明、2枚あります。渡辺さんファミリー、高萩、安幸さん、ゆき子さん、うたさん、花さん、ゆいとちゃん、かのちゃん、けんとちゃん。2列に並んだ4人の子供たちの両脇に、お父さんと 赤ちゃんを抱いたお母さんが立ち、微笑んでいます。赤ちゃんの歯固めジュエリー。歯固めジュエリー講師の資格を生かし、ワークショップを通じてママ友の輪を広げています。椅子に座り、片手に視覚証を持ち、膝に赤ちゃんを抱っこしているお母さんです。写真説明終わり。生産者さんに聞きました。ブルーベリーのおすすめの食べ方。浅田佳代子さん、高萩。写真説明。ブルーベリー畑で、ブルーベリーズ簡単に作れます。のボードを持っている浅田さんです。写真説明終わり。世良早苗さん、下高萩。ブルーベリー畑で、ブルーベリースムージー大好きのボードを持っている世良さんです。写真説明終わり。白抜き文字で、気になるレシピは3ページと書かれた赤紫色の矢印があります。編集室、今月号の表紙は、日高市ブルーベリー研究会の皆さんです。先日、雨の中、市内のブルーベリー農園に初めて足を運びました。木に実っているブルーベリー一粒一粒に雨の水滴がかかって、輝く宝石のようでした。生のブルーベリーを食べてみると、みずみずしくて甘い。ついつい手が伸びてしまいました。生で味わうだけでなく、タルトやジャムなどいろいろなメニューがあります。市ホームページにもおすすめレシピがありますので、ぜひ試してみてくださいね。ブルーベリーには健康に良いとされる成分が多く含まれているそうです。暑い夏を乗り切るため、市のブルーベリーを召し上がってみてはいかがでしょうか。橋本。広報日高ナンバー630。令和元年7月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市大和座南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。広報日高は21,300部作成し、一部あたりの印刷単価は約27円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和元年7月号を終わります。